ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ということで、
はい、
今日もやってまいりました。この多摩川の地下深く
48階。
うわー、もう蒸すね。
暑いですね。
湿気が多いね。
今日は暖かいんで、はい、降りてきた
ら寒いじゃん。地下48階した瞬間にゲストさんがキョトーンでしたけども違いそうだよなということで、今日はね、
はい、
ゴールデンウィークをちょっと
振
り返ってみようじゃないの、はい、レイナちゃんはゴールデンウィークは？
私はですね、うん、遊園地だったので、
もうずっと豊島園か、
もうずっと豊島園になんかゴールデンウィークすべて捧げてしまった感じですよ。
あ、本当に？
もうなんか800人ぐらい、うん、もうずっとずっとお客さん相手して、
うんうん、
で新しく始まったのがゲゲゲの鬼太郎なんですね、 4D シアターが。
あ、ショーがね、
はい、うんうん、小学生とかも幼稚園の子たちがいっぱい来て、
はいはい、
泣かしてしまいました。
え、
ちょっと怖かったみたいです。じゃあ行けよみんなって言ったら一人怖いって泣かれてしまって、
レイナちゃんが泣かしたわけじゃないでしょ。
私が怖かったのかどっちなのか。
レイナちゃんが怖かったの？レイナちゃんが砂かけババアより怖かった？
そう、砂かけババアじゃないんですけど、私、うん、猫娘でヒゲとかつけて、うん、なんか怪しい格好してるんですよ。
あ、何そういう格好もする？北の
妖怪になってるんです私。
あ、そういうアトラクションなんだ。
はい、なのでなんか怖がられました。
あ、別にそういう着ぐるみさんが来てなんかやるとかそういうんじゃないんだ。あ、ごめん、俺全然あのゲゲゲの北郎ショーかなんかと勘違いしてた。
違いますね。
じゃなくて、レイナちゃんが猫娘。
目になっていて、で、まあ、鬼太郎は鬼太郎で、うん、あの、映画を見れるんですけど。
う
ん、
はいはいはい、はい、
はい。
そういうやつで見れる。あ、面白いね。
そうなんですよ。
あれ、前はなんだっけ？
前は、うん、あの、スペース芸人ズっていう、うん、芸人さんが出てくるような面白いやつだったんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、今回からは子供向けのアニメになって。
うん、あ、なるほどね。じゃあ、
私も楽しい。
じゃあ、来たでしょ、ゴールデンウィークは。
いっぱい来ました。
ね。
もう、こんなに人はいたのかっていうぐらい。
うん、あ、どっからあれ出てくるんだろうね。
ですよね。ショッカーさんもゴールデンウィークは？
ゴールデンウィークはね、もうお台場三昧。
お台場。
うん、ずっとお台場のね、まあ、ライブもね、はい、スーパーロボットスピリッツがさ、お台場のゼップ東京だったでしょ。はい、で、そのゼップ東京の、以外の日、
はい、
全部、ゼップ東京の隣にいたの。隣のね、トヨタのさ、はい、ショールームでさ、
はい、
メガウェブってとこがあって、はい、そこでずっとね、日替わりでね、仮面ライダー騎馬ショーやって、激レンジャーショーやって、ゴーオンジャーショーやって。
ショッカーさんも子供を泣かしてた、
う
ん。
泣かしてたね。
泣かしてた。
泣かしたな。仕事で泣かしてたな。むしろ泣けみたいな。泣かないとこの後続かないからみたいなさ。で、29日がゼップ東京だったんだけど、はい、で、その29日だけお台場のその隣の仕事がなくてさ。だって隣で昼間やっときゃさ、移動時間1分ですよ。
そうですよね。すぐ行けちゃう。
その日だけ大宮。
あれ
何や、大宮で、だってしかもショーが1時からと3時から。
はい。
それで5時からライブが始まるでしょ。
すぐじゃないですか。
だからショー終わってから行ったら絶対間に合わない。1時間たっぷりかかるからね。
はい。
それを、なんと5時までには、もうお台場のステージに立てるような状況で、でも3時から3時半までの、うん、大宮のステージに立ってるというね。まさに西村京太郎サスペンス状態ね。
飛んでたんですか？
う
ん、
そう、どこでもドアで。
どこでもドア
で。そう。もうギリギリで、結構慌ててギリギリ入ったと思って、間に合った20分前に入れたぞと思ったら、あ、会場押してますみたいな。開演25分押しますみたいな。普通に来れたじゃねえかみたいなね。まあそんなあれだったんですけど、でも、まあ楽しいね、ご準備で、はい。まあ今年もやりきった感じですけれども、
ね。ですよね。はい。
さて、思いっきりやりきったといえば、
うん、
うん、まあやはりここへ48階に来たらですね、
はい、
やはりショッカー王の秘密基地へようこそということで、まあこれでね、今回一コンプリートするかなっていう。
あ、そうですよね。
もうこの方に来て欲しかったんですよ。そうするともう何たってもう全部揃いました。
はい、
すごいよ。
バッチリ。
鳥、ある意味鳥かもしれない。
鳥ですね。そうですよね。
ね、ボイスラッガーチームの鳥でございます。
主役人の鳥。
待ってました、池澤春菜さんです。
はい、池澤春菜です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、久しぶりだね。
久しぶりですね。
ねえ、元気だった？
もうまさか48階で会うと思いませんでした。
ね、
お願いですからエレベーターをつけてください。階段しかないんです。
階段だったんだ。
階段大変でしたもん。
いや、一応ダスターショップみたいにシューンと降りれる設備があるはずなのよ。
何、消防士
さん。消防士さんのね、鉄パイプの長いやつ。
摩擦で手が焼けるかと思ったんで、階段にしました。
脇に軍手用紙だったんだけどね。どこまで行くの、この妄想。
軍手だけで48階は降りてこれないと思う。
バットマンもびっくりだよね。
ちなみに、鬼太郎出ているので、
うん、
私、
うん、
はい、プロデューサーに、あんまり怖くしちゃダメですよって言っときますね。
わかりました
。
お子さんが泣いてたそうですよって。
そうだ、鬼太郎出てんだ。
出てます。アマビエっていう、
うん、
あの、なん だろう。
甘エビ？
甘エビ。
みんなに甘エビ。
一応多分ね、多分必ず言うと思うから僕も言ってみました。甘ビエ。
あのね、ピンクとペパーミントグリーンの羽毛のついた人魚みたいなので予言をするんですよ。必ず悪い予言になるんです。
そうなんだ。
なので、あの、言っておきますね。
はい。すごい。
生の声を聞きましたと。
はい。そんな、ね、池澤春菜ちゃんをお迎えして今日はお届けしていこうというわけでございますけれども。
よろしくお願いいたします。
ね。で、もう春菜とはね、長いです。
ね
え。ねえ。もう20世紀からのお付き合いですから。
もう、だって私多分デビューしてすぐぐらいですもの。
だよね。
うん。
うん。だからね、初めてね、会った時、まだ学生だったよ。
そうです。
ね。うん、学生学生。俺がじゃなくてね。
はい。
春菜もね。
神谷さんに。
そう。神谷明さんにね。そうです、そうです。そうだ。神明さんが、こう、有望なね、新人たちをね、うんうん、こう、よし、お前ら、もしかしたら勉強会みたいなのやるぞ、みたいなことで、で、そこにね、
はい、
春菜ちゃんがいてね、で、例えばイベントとかあるときに、おい、大野頼むぜ、なんつんで、僕が MC で、神谷さんと一緒にやってるときに、そこで、こう、見学してたの。
はい。
うん。で、ね。
勉強会っていうか、うん、春菜お寿司は好きか、よし食べに行こうみたいなのが
一応世間でってもんがあるからさ、勉強会って言っといたらさ
ご飯食べに行く。
そうそうそう、優しいからね、うん、だって頑張る子に対してすごく神谷さんって面倒見いいから、
うん、はい、
うん、だってそんで何度かね会ってるうちに、ね、そりゃ、ね、もうさ、こんな可愛い子がいたらさ、はいはい、おいらがチェックしないわけないじゃない。でいろいろ話をさせてもらったのが、うん、まあ最初のね、
はい、
出会いですけども、
はい、
まあ今日はそんなお話もしていきたいんですが、
はい、
まずそもそもこうね、役者になろうと思った池澤春菜ちゃんが、
うん、
少女時代ですか、
やはり、はい、
ね、その辺のお話をちょっと伺いたいなと思うんですけれども、はい、子供時代ってどんな子だったんですか。
子供時代は、
うん、
生まれたのがギリシャなので、
ほらだよ、
ギリシャなんですよ。
ギリシャ、
はい、
埼玉県じゃねえぞ。
いや、なんか
群馬県でもねえぞ。
でもでもなんか外国って言ってもギリシャだって言われるとすごくなんかこう変わった感じがしますよね。
うん、そうなんです。
ね、
でギリシャで生まれて、
はい、
3歳ぐらいまでいたのかしら。で、その後、まあ、うちの両親旅行好きだったんで、
はいはい、
じゃあ日本にまっすぐ帰る前に、うん、ちょっとイスタンブールに寄りましょっとか。
飛んでイスタンブール
へ。あちこちうろうろして日本に帰ってきて、
はいはいはい、
だからそうだな、1歳の時の誕生日のパーティーに10カ国の人が集まって、
う
ん、もうみんな自分たちの国の言葉で話したりしてるから、なんかうちの中がサミットみたいだったね。ママが、
すごいね、インターナショナルだね、
すごい。
でも、まあ、本人は1歳だから記憶はないだろうけども、 でもそうやってギリシャからじゃあイスタンブールと回ってい
ろんなとこ、
はい、ぐるぐる
世界をしながら、
ブラブラ、うん、どんな家族やね。
で小学校の頃とかも、うん、ミクロネシアにポンペイ島っていう島があるんですけど、
う
ん、そこに何だろう、血はつながってないんだけど、
うん、
もうお前たちは僕の家族だよみたいな、うん、おじいちゃん代わりみたいになってくださってた方がいたので、夏休みは毎年もう2ヶ月とか、うん、ちょっと学校多めにお休みを取って、
ね、自主的にね、
うん、2ヶ月そっちに暮らしてたりとか。
ミクロネシア、
はい、
あら、いいとこだ。
だから、うん、なんか割と海外を出たり入ったりとかずっとしてましたね。
あらららら、
うん、
じゃあ日本に住み出したのはじゃあ3歳ぐらいとか。
そう、3歳で、うん、一応義務教育とか、
はいはいはい、
基本的な教育は日本でちゃんとまとまって受けた方がいいっていうので、
なるほどね、うん、今だったらインド行ってたんじゃないって感じするよね。インドの教育の方がいいからとか言って、ね、
ね、
ご両親が
計算すごいできるようになってた
から、できるようになったかもしれないね。したら役者さんになってなかったかもしれないもんね、
うんうん、ね、でもね、うんうん、私が本当にまだ小学生ぐらいの時に、
はいはい、
家族ぐるみでお付き合いをしていた俳優さんの小沢栄太郎さんっていう
方
が、
はいはいはい、日本のドンとか出てましたね、はいはい、
俳優さんの方なんですけど、
はいはいはい、
でその方がいつもお正月になると、うん、みんなでその小沢さんのお宅に遊びに行ってお泊まりをして、はい、いろいろこう遊んで帰ってくるってんだったんですけど、
すごいね、スタートがそこだよ、
なんか違いますね、
大物だよ、大物俳優で日本のドンだよ、
全然そんな将来何になるか考えてみない頃に、うん、うちの両親に見ててごらん、はいはい、あの子はね将来女優になるよって言ってたんですって、
小沢栄太郎さんが、
うん、
やるな日本のドンは、
私それを、うん、もう大人になってこの仕事についてから、
うん、
そういえばね昔小沢のおじさんもこんなこと言ってたのよっていう風に聞かせていただいて、うん、
はいはい、
うん、何を見てたんだろうと思って、
その時にドピンってくるものがあったってことですよね。ね、
自己顕示欲かしら。
どんな子供だよ。でも もじゃあそのそういうふうに小沢さんに言わしめるぐらい何かこう、うん、やっぱりだから花もあったんだと思うし、うん、こうパッとしたね何かあったん
じゃない 物落ちしないとかね、うん、きっとあったんでしょうね、うん、
でその頃ご自身はどうだったんですか。
私はね、うん、庭師になるつもりだったの。
庭師、
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 うん、お庭をこう綺麗にする。
そう、憧れてたの。その小沢のおじちゃまのとこのこう立派なお庭があるんですよ。そこをこうパチンパチンパチンってこう切ってる直旅とかのこういなせなおじいちゃんとかにまあ憧れてて、こうずっと脚立の後ついて回って、おじいちゃんこれは何？これはね椿だよみたいな。じゃあおじちゃん、私大きくなったら庭師になるね。分かった、今のうちにいっぱいお勉強しておきなさいって言って、なんかこうあの椿だけを集めた図鑑とか、あと茶花、その、はい、お茶の席に使えるような、はいはいはい、なんかこう蓮華とかなんとかみたいなのを集めた図鑑とか一生懸命読んで、蓮華
ね、あそう、うちの伝えてた、
一生懸命読んで勉強して、自分的には私は庭師になるって思ってた。
なんかバカボンのパパと仲良しになれる感じだったよね。それが庭師が、そこからどこへ行ったわけだ、
でも、多分ね何かを表現する仕事にはつくんだろうなとは思っていて、ね、例えば、うちは父が物書きをしているので、はいはい、こう文章を書くっていうことが特別なことではなかったんですよ、ちっちゃい時から当たり前に生活の中にあるので、で何かを表現することって普通こうちょっと身構えちゃうっていうか、特別な人がすることだとか、なんか自分の中にこう、すごい思想がないとできないことだみたいにあるけど、そうではなくって、なんか書くことが自分自身を知ることにつながったりとか、
そこにやっぱ DNA があった、作家の DNA が、まあ、
環境がそうだったのかな、ね、だから、はい、何っていうふうに明確には分からないけれども、でも多分何かを作ったり、はい、自分の中から出てくるものを世の中に対して形にして見せていく仕事にはつくのかなとは思ってたみたい、
すごいもう早くにね、でじゃあ実際じゃあ漠然とそういうふうに思いながらも、じゃあ実際に行動に起こすっていうかさ、
は私がね、高校生の時に留学をしたんですね。
あ、ここでまた海外。
そうなんです。まず最初にイギリスに行って、あ、すごい楽しい。これは素敵。全寮制の学校に入ってたんですけど、素敵と思って帰ってきて、またすぐ行きたいからって言うんで、今度はタイにそしたら行かされたんですよ。そしたらタイがこれがきつくって大変で、
はい、ダメだ。
もうほんとね、4ヶ月で何回か死にかけて、あの、雨水、とかを貯めて、飲料水とかにしてたんで、最初の頃は、もう1週間で4キロとか落ちちゃって、寝たまま動けなくなっちゃったりとか、まあいろいろ治安も、まあ日本に比べるとそんなに良くなかったりするんで、それでもうあまりにも大変で、ちょっと半分ノイローゼみたいになっちゃったのかな。で、タイから日本に帰ってくる時も、もうカウンセラーの先生が一緒について来ないと、一人ではちょっと飛行機乗せられないですみたいなぐらいなっちゃって、で空港に迎えに来たママが、実はあの時ママは春菜って分かんなかった、そのぐらい変わっちゃってたのよ、あんなにニコニコいつも笑ってた子が人と目を合わせられなくなっちゃってた、
あれも、
でこれは良くないっていうんで、うちのおじいちゃまがすごい心配をしてくれて、もともとは人と話すのも大好きだし、すごい明るい子なんだから、もう一回そういうのをちょっとずつでもやらせてあげようっていうので、 AT1 の南沢さんを紹介してくれた、
あらら、社長さん、南沢社長、なんでそこでまた AT1 の社長知ってるんだ、おじいちゃんは。
ね、おじいちゃまのお知り合いがモデル事務所を経営していて、私一回そこに入って、まあ、いろんな人とお話してみると楽しいよっていうのでしばらく行って、でそこの社長さんが声も面白いし、おしゃべりもできそうだからっていうので南沢さんのところに連れてってくれて、で私はでもその時別にお仕事とかなんかここに所属するとか意識全然なかったんですよ。あ、そっか、そう声優っていう世界もあって面白いんだな。そういえばタイに行った時にすごくドラえもんとか子供たちが大好きで、もう春菜、春菜のうちにドラえもんはいるって聞かれて、いや、うちにはいないね、みたいなのとか。
夢なる問いかけに。
そう。そう、でも、そっか、アニメーションってそうやって国境とか簡単に越えていけちゃうんだな、っていうのを思い出して、すごいなと思ってうちに帰ってきたら、すぐ電話かかってきて、それが夏休みぐらいの間だったんですね、高校生の。何日にどこそこに行ってください。って言われて、ふっと思いながら行って、行ったら、これ読んでください。って言われて、読んで、ふっと思って、9月からのラジオ番組が始まってたの。気がついたら。
夏休みに行ったら。
そう。だから8月に南沢さんに会って、で、9月にラジオ番組やってた。
ああ、一月も経ってないんだ
よ
ね。
はい。
はい、読みますみたいな。
ラジオはね、結構そういうの多いけど、うん、でも、社長に会って、1ヶ月もしないうちにもう過ぎるの。
そう。
いい会社入ったな、まずな。まずそこが OK だね。
ね、すごい。だから、あとは、もう現場で皆さんに教えてもらいながら、うんはいはい、だから最初はマイクがあって、うん、で、目の前に画面があるけど、後ろにいっぱい人がいるでしょ、どっち向いて立てばいいのやらみたいな。
なんか背中にギャラリーがいるみたいな感じするよね、アフレコだと、
うん。お尻向けちゃうのもよくないし、うん、あっち向くのかなとか思ったりとか、はいはいはい、したらもういいよ、春菜ちゃんは、うん、とりあえずマイクのこと考えないで、これ一本だけ使ってればいいからって言って、先輩の方々が避けてくださってたりとか、じゃあ分かんなかったら教えてあげるから、そんな緊張しないでいいよとかで、全部もう現場で教えてもらって。
いわゆるさ、例えば春菜ちゃんぐらいの世代の人だと、養成所とかさ、そういうとこ行ったりする人多いじゃないですか。じゃあ全くそういうの関係なく、
どんどんなか
ったですね。もういきなりドンだ、現場だ。
事務所が持っている養成所の特別クラスみたいなのにも行った方がいいんじゃないですか、はいはいね、私何にも分かんないんで、滑舌とかもできない、やったことないし、ウイロウイルとかも分かんないしって言ったら、まあまあ、あのお前は現場で
面白い、だからなんかスタートから面白いけど、なんかいい意味な波乱万丈な感じ
だ、ね、そうです ね
なるべくしてなったんだね、これは、おお、で、じゃあそんな中で神谷さんと出会ったっていうのは？
神谷さんと出会ったのも、やっぱり AT1 がやってたイベントの一環とか、はいはいはい、そういうので知り合ったんだと思いますね。
う
ん、
なるほどね。あ、でそうやってじゃあ頑張ってる子とか面白い子とかだとね、あの時だから氷上京子ちゃんとかね、
京ちゃんとすごい仲が良かったんで、京、ちゃんが神谷さんに紹介もしてくださって。
ああそうか、はい、そうね、あの時だから雪のさつきちゃんとかね、うん、今思えばみんなそれで頑張ってね、あれでもあの頃だからさ、横一でみんなね、なんかこう勉強してたよ、俺横で見て、へえみんな頑張れよなんて思いながらね、ああそっか、じゃあそんな頃だよね、じゃあ
そうですね、
で、たまたまだからおいらが、
はい、まだ、だから高校もちょうど、3年生の終わりぐらいのところ
で、そのぐらいのね、でなんかイベントかなんかでね、でみんな見に来たりなんかしてたよね、ああそうだよね、で その時になんかあのいろいろお話をしたみたいなのね、
はい、
でそんな部分 でじゃあ逆に言うと、まあ、ちょっと前後しちゃうんだけど、日本にいた時に、なんか例えばそういうどんな番組を見てたとか、こうなんかアニメーションとか、ヒーローものとか漫画とか、
キャンディーキャンディーにすごくハマってたのを覚えてます
。おー、
で、はいはい、あの、ビロードの、こう、ワンピースみたいのを、
はいはい、
今思うと多分、ね、紫かなんかのビロードで、こう、パールの、なんかビーズがついてるような、すごいこう、発表会みたいな感じのを作ってもらった時に、あ、キャンディーキャンディーだーって喜んでた覚えがあるので、それが一番最初のアニメの印象かな。
あ
とは、周りの子たちが、セイントセイヤとか、あとサムライトルーパーとか、すっごいハマってたので、で、初めてだから草尾さんとかに会った時に、はぁ、と思って。
劣化の量だ、み
たいな。
あ、そう。前この番組も来てくれました。もちろん当然ながら。へぇー、あ、そうだった。それで、じゃあ声優さんと知ってたね、その頃はね、で、あ、レッツ&ゴーとかね、ね、もうだからもう着々とやってたな。
レッツゴーも、ゴーちゃんでオーディション受けたんじゃないんですよ。
え、違うんですか？
私だから、あの、まあ、地声がこんななので、あんまりこう男の子をできるっていう風に思われてなくて、
どっちかと女の子だよね。
ずっと女の子をやってて、で、あの、で、違う、純ちゃん
、
そう、純ちゃんでオーディションに呼ばれたんですね。ただ、あれが掛け合いで、別兄貴とゴーの、こう、掛け合いでオーディションやってたんだけど、たまたま一人、ちょっと遅れてくる。でも、別兄貴の人は来てるから、春菜そこにいるんだったら、お前ちょっとやってみろって言われて、で、その時の相手が、本当にたまたま淵崎さんで。
あ、ちゃんだったんだ。
で、その場で原稿をもらって、男の子もやったことないから、でもまあ、自分は今これ胸を借りるつもりでやればいいんだと思って、なんか、適当にじゃないけれども、いい意味で、こう、肩に力が入ってない状態でやって、で、しばらくして、事務所の人に、あ、この間のオーディション受かったよ。わーやった、純ちゃんですよね。ゴーくんだよ。みたいな。
知られざる。面白い。
びっくりして。
やっぱその、レッツとの、なんか、コンビネーションとね、バランス良かったんだろうね。あの音響監督の方ってそういうのやっぱりすごく気にされるもんね。
あと、何にも知らないんだけど、その怖がらずに どんどん行っちゃう感じとか、無謀な感じとか、ちょっとこう、危うさとかが、多分、ちょうどうまくゴー君にハマったんだろうなって。
ゴーはね、どうなるかわからないよね。
ものすごく見てました、私。
ありがとうございます。
初めて買った CD が、レッツ&ゴーの、あの、オープニングテーマと、あと、レッツとゴーが、あの、風を捕まえてって言った、歌ってるやつが初めて買った CD なんですよ。
まだだから学生だったんです、あの頃って、本当に。
で、もう、普通にすごくお仕事をされてる方だと思って、私はテレビを見てたんですけど、学生だったんですね。
はい。
すごくびっくりしちゃう。
そうそうそう。ねえ。で、そんな矢先ですわ。
はい。
ねえ、お会いしましてね。はい、で、たまたま、まあ、春菜ちゃんは頑張ってるな、アレツさんのことが頑張ってるなと思ったんですけども、ここでまた、いわゆる、ボイスラッガーで、
はい、
一緒にお仕事をするようになるわけでございますけどね。
はい。
これがね、多分ね、その、まだ学生だった春菜ちゃんと、なんか、で、その、神谷さん主催のね、なんかイベントの打ち上げかなんかでね、多分ご飯とか食べてたと思うんだよね。うん、でね、つかつかっと来てね、
はい、
あの、私ね、ゴーグルピンクになりたかったの。
そうなの、ゴーグル5が好きだったの。いろいろある中で、うん、なぜゴーグル5だったのかわからないんだけど、ね、一番好きだったの。
ね。
うん、
それで、お前、ゴーグルピンク好きなのとか言って、ゴーグル5好きだって聞いて、はい、おじさん、ゴーグル5出てたんだよみたいな。当時はまだお兄さんって言ったけど。そうそう、大事なんだよ、ゴーグル5でしょ。おいら、学生、その時はちょうど、おいらが学生で、うん、もう撮影現場毎日行って、それこそ、ワルのさ、なんか、相当タブーっていうやつもやったり、戦闘員やったりね、ずっと、まさに青春を燃やしてたやつだから、それになりたいって言われたのがね、なんかすごく嬉しくてね、で、それをちょっと覚えてて、で、ちょうどこの、ね、いわゆるボイスラッガーの企画が上がった時に、で、じゃあ、女の子たちをどういう風にしようか。でさ、とにかく撮影現場はね、もう大変なことになるのは分かってるんで、
はいはい、
まずね、ヒーローものとかヒーロー番組とか、そういうのを好きでいてくれる声優の子っていうのを条件にして。
そうだね。ね、好きがないと、うん、なんか力にならないですもんね。ね、
う
ん、
だから、ね、上辺だけじゃなくて、そういう好きな子だったらいいよね、みたいな話を、うん、スタッフとしててさ、うん、その時にふっと、あ、
嬉しい。
池澤がね、って。
うん、
あいつはゴーグルピンクになりたかったんだよ。ちょっと話してもいいって言ってね。それでね、させていただいたら、わあ、ショッカーさん覚えてくれた
って
ね、なんかすごく喜んでくれて。うん。で、現場に入ってね。ごめんな、ひどい現場でな。
でも、
もう大変だったな。
ほんと大変で。25時間ロケとかあったんですよ。
うん、
で、
ね、
真冬だったんで、
はいはい、
こう公演のシーンで私倒れてなきゃいけなくって、うん、倒れててずっと待ってたら、うん、目の前にある水たまりが、あー、どんどん凍っていく、みたいな。
これはもう、この間の、
この間
中川君の時もそうでしたけども、
そうです、そうそう。
必ずこれヒロインを二人とも経験してましたね。
うわー、
ね。
で、家に帰って、で、うん、で、朝の、だから、8時とかに終わって、一、うん、回家に帰って、また10時の現場があるんですぐ出たりとかあって、うん、だいぶ救急車で運ばれたりも、
は
い、
ね、
実はそうなんですか、
ね、
もう家に帰って、うん、そのまま動けなくなってすぐ病院行ったりとか、
うん、
過労で胃腸が動かなくなっちゃって、お水飲んでも飲んでもおかしいな、喉乾くなと思ったら脱水症状を起こしてたりとか、でもすごい楽しかったです。
あ、
今でも覚えてるのは、本当寒い日で、
うん、
夜中で、
はい、
かがり火とかいろいろなんとかこう暖を取ろうと、うん、耐えたりとかしてくださってて、
ね、なんかストーブみたいなのね、公園だから外だからさ、寒い、ほんと焚き火状態だよね。
たら、うん、そのストーブのとこに大きなお鍋かかってて、うん、なんだろうと思ったらスタッフの人がクリームシチュー、
クリームシチュー
大丈夫、薄くってクリームスープみたいになってるんだけど作ったからみんな温まってくださいちょっとでもっていうので、すんごいあれが美味しくて、
はいはいはい、
あ、よかった、本当にこの現場に関われてと思った、
ね、あ、もうそう言ってもらえるとね、うん、そうだ、そのシチューかなんかを囲みながらね、結構なんか熱くね、
そうそうそうそう、
夢を語ったりさ、それこそね、うん、なんかしてたなとかね、思ってましたけど、うん、ちょうどその時にはね、関智一くんの役のね、大地智一がさ、
はい、
ね、いわゆるちょっとこう敵に催眠術をかけられて
洗脳され
て、だからもう春菜ちゃんももうボッコンボコに攻めていくみたいなところがあってね、うんうん、で本当にまさに公園で叩きつけられてみたいなさ、
ね、もうね、顔のところと、うん、あと手袋のところにそれぞれのモチーフがついてるんですけど、
うん、
私丸いんですよ、
うん、
丸いんですけど、あとは四角とか、
うん、三角、
そうです、
そう、ね、三角とか、はい、みんな痛い人たちばっかりなん
です、ね、角がね、
そう、
うん、
でそのメットをつけたまんまとの関さんとこう キスシーンを撮るみたいなのがあった時に、カメラでうまくこうキスをしてるように見せるように撮るために、ここに顔、すいません、私のほっぺたに今ものすごいこの角っこが、ものすごい鋭角で刺さってるんですけど、これは我慢ですよね、みたいな。
四角いのが。絶対、絶対くっつきようがねえんだ、これはね、四角いのがあるから。いい雰囲気だけどガツンみたいなさ。
あとは、こう手をパンパンって重ねてって、おーみたいな時も、みんなのが刺さるの、手のひら。私のだけ優しいよ、みんな。
もうみんなに優しい、地球に優しい、ローズの
丸いよ、
丸いよ、みたいなね。そうだ、そうだ。ねえ。そうだからあの時もそういう状況の中でさ、つつつってやっぱり春野が来てさ、大野さん、私ね明日レコーディングがあるんですよ。そうだよな、レコーディングか、大変だよな、朝一でレコーディングがあるんですよ。そうだよな、そうか、あるんだよな、そうだよな、でもこれ撮らなきゃいけないからさ、どうしようかな、どうしようかな、そうか、春野大変だ、明日早いよな、早いよなっていうのは2回左にこうさ、なんとか言ったら、あの、はい、出番です、池田さん、春野出番出番出番みたいなさ、
行ってきます
もうなんかごめんなごめんなとか思いながらさ、でもこうやって今はね、あの関われてよかったって言ってくれるとさ、本当に
アクションのね方々と本当に仲良くなって、私も全然アクションとかできないので、こう隅っこの方、でも自分でヘルメットかぶったりとかしてたから、
ね、やりましたね、
隅っこにこうマットが置いてあって、そこで一人でパフッ、パフッってこう練習とかしてたんですよ。である時こうバフっていったら、あれなんかいつもより衝撃が少ないって思ったら、周りでみんながそーっとそのマットを持ち上げててくれて、
あったあった、
地面に置いてあると、いくら厚みがあってもこう衝撃がしちゃうから、本当の時はこう持ってこう飛び乗ると同時にこううまくこう分散してく
る、さらにみんなでみんなの力でクッションをね、
そうなんですね、
みんなの腕力でクッションを作る、
でそれを春菜あそこでやってるから、ちょっと手の空いてるやつ手伝いに行こうぜって言って、クソッと何もやらずに持ってくれて、で、いいよ、あの、手伝うから、いくらでもやんなって言って、
そうなの、一生懸命な人にはみんな弱いからね。ねえ、だから、あの、未だにこう、当時のスタッフとかと会うと、とにかく暑い現場だったねっていうか、みんなの熱気っていうかね、だから真冬で本当に寒かったんだけど、それをこうね、もう全然感じさせないぐらい、なんかみんなで熱くできた現場だったな、なんて思って、ね。
大変だけど、大変だったから、みんながすごいこう一つにまとまれたし、その大変なのをみんなで乗り越えてこうねっていうのがあった気がする。
いや、でもあれからもう8年。
はい。
早いね。で、さあ、そのボイスラッガーを経て、その後、また大活躍の春菜ちゃんでございますけど、その辺のお話は、一旦コマーシャルです。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。いらっしゃい。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私、池澤春菜でございます。聞いてね。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私、池澤春菜が秘密基地に来ちゃいました。キャー、ここどこ。
さあ、8回目の、ショッカー大野の秘密基地へようこそは、池澤春菜さんをお迎えしてお届けしておりますけれども、まあ、でも春菜ちゃんは、いろんなところで活躍をしていますが、僕ね、春菜ちゃんのね、舞台を一回ね、見に行かせていただきましてね、丹波哲郎さんと共演したやつ。
そうなの。
面白かった。
すごい。丹波さん、あのね、あの、すごくこう、重要な役なんだけれども、ずっと舞台に出てるわけではなくて、美味しいとこだけひょいって持ってくるんですよ。で、まあ、役も3人、あの、同じ役で役者さんがいらっしゃって、あと、千葉茂さんとかも入れたんですけど。
あ、そっかそっか、はいはいはい。
丹波さんね、ほとんど、練習をせずに、本番直前ぐらいになってきて、みんなよろしく、とかおっしゃってて、で、私がご挨拶に行ったら、ここにチューをしなさい。ほっぺたをトントンってやるんですよ。だから、あ、まあでも、丹波さんがおっしゃることだし、私はじゃあと思って、チューをしようとした瞬間に、案の定顔をキュッて向けて、唇にチューをさせられて、よしよしみたいな。
G メンに唇奪われた。あららら
すごい。
とんでもねえ G メンだ。
丹波さんが出ると、本来だったら5、6分とかのシーンが30分ぐらいになるの。
はいはいはい。
セリフ覚えてらっしゃったはずですよね。何そのずー っと今日の朝ごはんの話みたいな、
うんうん、僕はその回を見ました
多分、
はい、
もう長くなるんです、
うん、とってもね、あ、きっとそんなこったろうなっていう感じのね、
周りがもう止めるに止められないんですけどみたいな、
でもねすげえ得した気分でね
楽しい、
ね、だからね、昭和初期ぐらいのお話だったでしょ、で ね、うん、でね、お医者さんなのよ丹波さんが、それでね、あの客席の300人劇場っていうさ、あの有名な小屋なんだけど、はい、後ろから客席の一番後ろからね、はい、なんかドドイツかなんか鼻歌を歌いながらねスーッと出てきてさ、
舞台に上がってこないんだこれは、お客さんいじっていじって、
うん、ね、それで上がってきて、で看護婦さんとちょっと絡むのが唯一ね、
そう、
その看護婦さんが昭和の初期の、うん、であの衣装なんですよ看護婦さんが、うん、でそれ見ながら、あ、これは森花江さんのデザインかとかってさ、森花江さんデザインしてないだろ昭和初期初期なんだからみたいなさ、うわなんつうこと言ってんだこの人、
設定自体を理解をして
なかった、そうだよね、それでなんかなーって言って、じゃあよろしくどうもありがとうってそーっと入ってって、なんだったんだろうな、でもすごい存在感みたいな、うんうん、いやでもいいもの見させてもらったよ、
そうだから本当にいい意味で適当さ、うん、楽しめればいいっていう、うん、そう、役者もお客さんも楽しめればいいんだよっていうようなのをすごく感じました ね、
うん、だからお客さんをやっぱ楽しませるすべというかね、うん、あ、すげえなあの存在感はと思って、うんうんうん、だって本当にセリフ関係ないんだもん、ね、あの脚本家の方には申し訳ないけどって感じだよねああそうかそうか、あ、これは森花さんで、ああそうかそうか、なかなか看護婦さんって、あ、じゃあそういうことで、みたいな
好きなだけ遊んで帰ってくるみたいな、
ね、なんかあれだけのものをおもちゃにしちゃうぐらいのね、さすが G メン、あー唇バレちゃった、あら、丹波さんならいいか、
聞いてる人はドキドキしちゃいます
ね、そのままそのまま霊界持ってかれちゃったからね、
もう文字効果と思われます
、ね、で、まあ、そんな舞台もやりの、でもちろんアニメの方なんかでもいろいろね、はい、活躍をされて、
そうです ね、
でさらにはなんかあのね、語学のお姉さんとか、
そうそう、うん、NHK のフランス語会話っていう番組があって、うん、それに出てたり、
あ、人に顔が出てってことですよね、うん、はい、あの、うん、
語学のなんて言うんですか、うん、生徒役みたいなので、
だからもう声優さんっていうよりももう本当に役者さんとかタレントさんとしてね、はい、すごいよな、だからいろいろやってるよな、うん、で、そんなね、春菜ちゃんにいろいろメールが来ておりますので、はいはい、じゃあご紹介していきましょうか、
はい、お願いいたします、はい、
まず最初にラジオネームマーク2さんから、
はい、
マスターアレーナちゃん、そして我らが渚のドリル少女こと池澤春菜さん、いい
うちの、あの、軍団の挨拶、はい、
この番組がボイスラッカー特集で放送を重ねていく中で、池澤さんがゲストに来るのを本当に楽しみにしてました。
ありがとうございます。遅くなってすみません。うん、
出演おめでとうございます。こうしてこう投稿できることがすごく嬉しいです。うん、そういえば思ったのですが、うん、関智一さんや、草尾さん、中川さん、そして今回のゲストの池澤さんもですが、うん、皆さんプリキュアやスーパーヒーロータイムでマスコットキャラの声を担当してますよね。特に自分は、プリキュアのポポがすごく大好きで、うん、家にはポポのぬいぐるみがあるくらいです。
はい、ありがとうございます。
ボイスラッカーの4人は、うん、何気に日曜日の朝は大活躍なんだなと思いました、うん、さて、そんな池澤さんがアイドル声優としてだけでなく、うん、NHK で顔出しで番組に出演されたりしてましたが、
はい、
その時のお話とかを聞かせてもらうとありがたいです、
は
い、
今まさにね、
そう話してた、はい、その見事なフランス語のお手本もぜひと、
お、
あとさらにお願いがあるのですが、うん、秘書の貝原玲奈さんとの絡みを見せてもらえると嬉しいです、うん、何個か例を作りましたので参考にして、
すごい、
よろしくお願いします、ということで、
ということで、はい、
はい、あの、はい、
こちらに、
はい、コピーをもう一部用意しましたので、はい、
で、はい、1、2とあります、
うん、いきなり初見だとなんなんで、今読んでもらってる間に、ね、ちょっとつないどこうかな、
大丈夫ですよ、もう行っちゃいましょう、
もう行っちゃいますか、
はい、ね、うん、どういうシチュエーションですか、
なんかポポと私の会話とか、
レイナちゃんはレイナちゃんなのね、
はい、
レイナちゃんと
ポルンという役をやってたので、うん、そのポルンですね、
ほうほうほう、
はい、
ではよろしくお願いいたします、
はい、レイナポポつまらないポポ、遊んでほしいポポ、
ごめんね、今日はこれからお仕事なの、
いやポポ、いやポポ、遊んでくれなきゃ、いやポポ、
テレビと一緒だちょっと嬉しい私が喜んでしまいました、
これチャックボイスにしてこれいいな、
う
わ、あ、でパート2、
あ、パート2まだあります、まだあります、
もうちょっと、あとグラビオの、
え、何、
グラビオのルナちゃんとの共演ですね、
あ、そうか、これもやってんだよな、グラビオ、
すごいですね、
すごいね、スーパーロボット対戦である意味な、
はいはい、
じゃあお願いします、
はい、ルナ、ロイヤルハートブレイカーパンチを使いますわよ、
うん、わかった、操縦はこちらに任せて、
いきますわよ、ロイヤルハートブレイカーパンチ、
これこれこれ これちょっとこれ永久保存でしょこれ。これスパルボーファンじゃたまらないねこれ。
今大変なことをしてしまったけど。
合わせ技でしたね。
すごいね。
すごい技をして
しまいました。まさにスーパーロボットスピリッツ。もうスーパーロボット感謝祭って感じで。うん、はぁ、すごいね。初見でやるね。さすが声優さんだな。プロだね、やっぱ。いや、ちゃんと下読みさせなきゃいけない。今本当にいきなり渡したんですけども。
はい、
見事にやりきりました。すごいな。
もう一個なんか、あ、こう、さらにすいません。最後に、最近の自分の池澤春菜さんのキャラの中で一番ヒットだった、君キスの魔お姉ちゃんで何かセリフを一つお願いしますと。
はい。わかりました。じゃあ、マーク2くん、魔をチェック。男の子はいつでも、身だしなみに気をつけること。
何でもしますよ、もう。ちょっと、これ、これ、マーク2からね、金取れ。
すごい、すごいぞ。あんまりね、でもね、いつもね、こう、自分と離れたとこでやってないので、いろいろやってもそんな変わんないの。
いやいやいやいやいやいやいや、全然全然。
いやいやですよ。
俺、ちょっとごめん、ポポ入ったなぁ。
ポポ、ポポは超可愛い。
ポポやばいな
ぁ。ポポ可愛い。
こういうのいけちゃうんだ。
うん。
ね
え。私、今やってる、さっき言った、鬼太郎のアマビエっていう役も、はいはい、すっごい可愛いんですよ。予言するよとか言って、あんた今日は、転ぶねみたいな。
はいはいはい。あ、いけるな、こういうの。
いいな、マスコットキャラ。
春菜のこれいいな。ちょっと、これ、これ。これこれかなり真剣にいいな。あ、ちょっとまだ、続々そんなの来てるぞ。
はいはい、続きましては、はい、シーボーズさんから、
はい、
マスターレイナ様、いいゴールデンウィーク満足、満喫できましたか？
満喫したよ。
さて、今回のゲストは、ボイスラッカー主役陣の最後を飾り、
はい、
役柄が幅広く、ゲームのモンスターハンターにもかなりハマっているそうで、はい、始めたばかりの自分なんか足元にも及ばない池澤春菜さんだ。
はい、
ちなみに、自分的には、重装機構弾空ガノバーの日高葵が一番のお気に入りですと。
これは全然もう今までやった3つの役とは違って、すんごい大人っぽいアダルティーな女、
アダルティ
ー、なんか成人年齢が15歳とかに引き下げられた世界だったんで、まあ年齢としては10代なんですけど、もう大人としてレーサーとして活躍しててっていうなので、
大人なキャラなんだ。
はい、
かっこよかった。どんな感じかちょっといい？
日高葵よくらいな感じ。
ああ、と日高葵だ。
うん、
名前復唱しただけじゃねえ。へえ。いやー、で、ポポからこういう、ね、アダルトな。
全然違う、
ね。はい、まだ来てますよ。はい。
まだありますよ。スバルタイガさんからは、マスターレイナちゃん、そして、ボイスラッカーメイン5人の鳥を飾るべく、地下48階を訪れた池澤さん、こんにちは。
いい
先に言っとこうと思って。
オッケー。
池澤さんといえば、やはり僕にとっては、ケロロ軍曹の西澤桃香ちゃん。
はい、メモカもやっております。
桃香ちゃん、桃香ちゃん。
バイキング、レジェンド・オブ・ダンク・マリューの、自体帝プロイストが印象的です
。難しいよ、タイトルが名前が。
そうですね。初期の作品を挙げるなら、メルティーランサーのナナイとか、キングオブファイターズシリーズのアテナとかにも思い出があります。はい、さて、ももかちゃんにしても、プロイストにしても、
はい、
近代一少年のフミにしても、結構二面性のあるキャラクターを多く演じられてますが、そういうキャラクターを演じる上で気をつけていることなどありますかと。
そうなのに、すごいこう、裏表の激しい、全くもう別人格みたいな、一つのキャラクターっていうのを、任せていただくことがすごく多くて。
はいはいはい。
うん。
もうジキルとハイドみたいなもんだね。
そうです。なるべくだから、別撮りをしないように、もう自分自身と会話をするときとかも、一本でやっちゃいたいんですよ。後から思い出して、その A の人だけ撮っといて、その後で B の人重ねるっていうと、思い出しながらの作業になっちゃうんで、どうしてもなんかこうリアルな反応ができないから、大体いつももう一本撮りで、こう一人二人羽織って言ってるんですけど、重なってこう発生するところ以外は、もういいです、行っちゃいますって言って。
じゃあもうそれこそもう落語みたいに、
そう。
ハッツァンなんだい、クマさんみたいな。
もう一回なんて、ももかで三人目のこう人格まで出てきちゃって、まあそれがシャーだったんですけど、クワトロタイだったんですけど、
はいはいはい、
だから、
さすがケロロ。
三人でずっと話をしてるので、気がついたらマイクの前に私しかずっといないんですね。で、セリフは三役分書いてあって、ずっと喋ってるんだけど、私しかいないんだ、マイクの前ずっと。すいません、皆さん、みたいな。そういうのも、なるべく、一本で撮っちゃいたい。
おー、西澤さんやるなぁ。
逆になんか、ギャップが大きい方が、やりやすいですね。思い切り変えられるので。
そうか、そうか。はい、微妙に近いやつよりもね、なんか全然違うやつだと。
そうそう、引きずられちゃうよりは、なんか、裏ももかと普通のももかみたいに、すごい可愛い優しいお嬢様な感じの子と、ちょっとやんちゃな男の子っぽい、勢いのある子とかいうの方が、こう、 違う自分の中でスイッチをカチカチカチカチ入れ替えられるので、はいはい、楽です。
へ、うん、面白いね。あの、うん、ほらやっぱりそれ何役って特に三役っていうと、うん、あのドラゴンボールの野沢雅子さんがね、はいはいはい、やっぱり、うん、あの悟空ご飯 5.4 を一気にやっちゃうっていうね、うん、だからすげえな職人芸だなと思ったけど、うん、やっぱりやってんだね春菜ちゃんなんかも、ね、うん、すごいね。
一本でやっちゃった方が私は楽なんですよね。
そうなんだね。でも旗で見てると絶対ノイローゼだよね。そのあのアフレコしてる雰囲気をね、それ横でこう見てた時にまだ若いのにな、かわいそうにっていうさ。
それか見学とかに来た方が、うん、あれ二人喋ってるけど一人しかいないよねみたいな、
背中しか流れてるのかなみたいな。
そう思わしたら完璧こっちのもんだ
よね。
だそういう広がりなんか面白いね、声優さんつんの
ね。
そうですね。お仕事はね。
うん。全然こう自分と違うものになれるの面白いですね。うん、その、プロイストっていう役も、うん、普段はすごくこう、うん、なんだろう、お姫様なんですよ。
はいはいはい、
ただ、やっぱりこう、自分にとっての正義が他の人の正義じゃないっていうところに気がついていないだけで、うんうん、その人自身は正しいことをしているつもりで、うん、どうして邪魔をされるのかしら、みたいな。
はいはいは
い、だから、もう全然こう、悪気なく、うん、殺して差し上げて。みたいな。
あ、殺して、いや、もう、普通に。もう殺して、今もう殺してほしかった。
言っちゃう。
はいはい。
裏返ると、うん、もう本当に凶暴な。な
んかああ、そうだよね。
うん。うん、もう10万でも20万でもみんな殺しやるみたいな感じになっちゃうんで、普段絶対言わないセリフだからこそ、もう面白かったですね。
別人格は面白いよね、
う
ん
う
ん。
自分じゃないものになれるっていうのは面白いです。
あの、僕らもやっぱ特にゴールデンウィークはさ、うん、子供たちを泣かす係だったじゃないですか。やっぱりね、あの、楽しいよね。で、ゴーンジャーを、例えばゴーンジャーをこうバーッと倒してさ、うん、で、子供がもう頑張れって応援してるじゃない、うんうんうん、時にさ、黙れみたいなさ、うん、気持ちいいよね、あれね。
悪の花ってありますよね。
あるあるあるあるあるね。お前たちの見ている目の前で、お前たちの大好きなゴーンジャーは死ぬのだ、くみたいなさ、そうそう、なんか言ってる自分のセリフに酔ってるみたいなさ。
だから、うんうん、その悪役、ラスボスだったんで、黒、はいい、はい、人は、絶対こいつを倒さないといけないんだ、っていう風に思われる悪役。もう全力でこいつを叩き潰さないと世界が本当に大変なことになる。うんうんうん、どうやっても、愛入れないんだ、
はいはい。
向こうは向こうの正義がある。ね、こっちはこっちの正義がある。どうしようもないんだっていうところまで思ってもらえる悪役にしなきゃな。
すごいね、
倒しがいのある悪役にならなきゃなと思って。
はあ、今本当に春菜ちゃん言ったけど、要するにその、自分にとって正義が違うだけじゃないですか。うんうん、だから例えば僕らだったらいかにも、やってれば、絶対こいつは悪いやつって思うけども、うんうんうん、そんななんかもうクールな感じのさ、綺麗な女性がさ、うんうん、やっておしまいなさいっていうさ、うん、要するに自分の理にかなってないからっていうのをね、
そう、
それが逆に怖くていいよね。
うん。
うん、俺らいかにもじゃなくて。
っていうのが怖い。
そうですよね。ね、うん、いかにも悪役よりも、
うん、悪の美学というか、向こうのね、
怖いですね。話が通じないっていう方が、だって、戦隊物の悪役の人たちって、はいはい、実際話せば結構いい人たち
そうそう。最後、改心したいなんかしてね。
そうそう。多分、戦闘員には戦闘員の苦悩があるんだろうな。
あるある、大変よ。夏も冬もタイツ一枚で。
家族を養わなきゃいけないんだよな。危険手当つくのかなとか思うけど。
そ
う
そ
う
そ
う
安いよ。
あれなんかもう、全然かけ離れちゃって、うん、話をしているうちに、どんどんどんどんずれに気づいていって、でもう、はいはい、あどうしようもないっていう方が、うんうん、なんかゾクッとくる気がする。
あうん、そうか最初はボタンの掛け違いだった
み
た
いな。そうそうそうそう。
それを演技でやるってのは面白いねこれね、うん。やりがいはあるでしょ
う。すごいありました。
は
うん、で私はすごくこう、うん、降りてきちゃうタイプなんですね。
うんうん、
あんまり考えて作るんじゃなくて、うん、だから。うんこう初めて見たものとかでも降りてきちゃうんですぐポンってその役になれちゃったりするんですけどだからそのやってる間はもうどっかではーっていうこうなんかもっと行っちゃえみたいな、
うん、
気持ちいい、
うん、なんかやっぱそういうのやってる時ってある種また一つの役者冥利に尽きるというかさ、
うんう
ん
う
ん、そういうなんか快感みたいなね、うん、演技をするものの快感みたいな、うんは
あ、幸せです。
うわ、ちょっと交渉の話じゃないのよ。ねえ、もう一つぐらいやってみちゃうでね。
はい。
う
ん、レフリーペーターさんから。
はい、ありがとうございます。
マスター、レーナお嬢様、そして春菜お姉様、ごきげんよう。レフリーペーターです。
ごきげんよう。
ごきげんようになっちゃった。はい。さて、 今回はアポロガイストと出身が同じギリシャという
そうか、
アポロガイスト出身でいいのかな、
仮面ライダー X のライバルね
出身、うん、池澤春菜お姉さまがゲストということですが、うん、最近の出演で個人的に印象深いのがさっきもありましたけど、はい、NHK のフランス語講座です、はい、放送時期がちょうど大学でフランス語の単位を取らなくてはいけない時だったので、うん、お姉様が出ているというのにプラスしてまめに視聴していました。
嬉しい。
おかげでどうにかこうにか単位は取れたんですが、
よかった、
あの番組に出演されたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。またお嬢様は日本語以外に話せる言語はあるんでしょうか、うん、マスターは各種怪人語が喋れるのを分かっているのであえて聞きません、
う
ん、
グロンギ語とか、
はい、
ごきげんよう、はい、アバラケビカツサコブラケバカバね、グロンギ怪人の怪人、訳しても分かりません二度同じこと言われて、言われてもできませんけどねあ、そう、考えたら、フランス語はだから、できるのはまず一つ。
はい。
まあ、例えば、じゃあ、日本語ができるよね、まずね。
日本語と、あと一応、うん、あの、英語は、
英語は当然だ、
まあまあできて、ね、で、フランス語ができて、タイにいたので、タイ語が、できるぐらいですかね。うち1個合わせると、多分10カ国語ぐらいまではカバーできちゃうんですけど。
インターナショナルタイかな。
私は、割と、その、マイナーなタイ語とか、そこら辺を担当しております。
でも、4カ国いけちゃうんだ。
うん、すごい。
すごいよね。だってみんな英語すらままならなくてさ。
そうですよ。
つうか、ひどいじゃん。日本語すらままならないじゃんね。最近、昨今のクイズ番組なんか見てると、
そうですね。
日本語すらままならないやからがいる中で、うんうん、4カ国すごいな
ぁ。錆びついちゃってるのもいっぱいありますけどね。
いや、
でも、ね、そんだけなんか、
やっぱりだから、例えば今じゃあ、くしくもその、どういう感じでオーディションだったんですかなんですけど、ね、やっぱりまあ、フランス語喋るってのは一つ。
うん、全然喋れなくていいんですって。だから、うん、ちょっと、お話をしに行ってほしいって言われて、うん、普通に NHK の、うん、別にオーディション会場とかでもないんですよ。
はいはいはい、
スタッフルームみたいなところに行って、うん、はいはい、あ、よろしくお願いします。担当のなんとかです。みたいな、女性のプロデューサーさんだったので、で、池田さんはギリシャで生まれたんですよね。みたいな、ずっと雑談をしてて、はいはいはい、30分以上、うん、普通に何か特にこれを読んでみてとかもなく、うん、ずっと雑談をしてて、うん、ただでもその中で、海外にずっといて、耳が多分いろんな言葉をずっと聞いてたから、オウム返しができます。
なるほどね。
うん、だから意味がわからなくても、うん、発音をそのまま聞いたものを口にすることはできます。
うんうん、おー、
っていうの。
まさにリピートアフターミーって
ことですよね。そうそうそう。
はいはいはい。
だから、そういう意味で耳が多分、うん、普通の人よりは外国語向けかもしれないですね、うん、みたいな話とかをしてて、それだけでした。でも
輝かしきそのさ、ね、ギリシャからのスタートラインからね、飛んでイスタンブールから、ね、タイで苦労もしたけどイギリスも楽しかった、そういうのがやっぱりこう血となり肉となりね、
はい、
で今の池澤春菜を支えてて、うん、そういう仕事なんかも来るんだな、これすごいね。で果ては霊界の宣伝マンまでねもう虜にしちゃったんだから、これすごいよ。面白いね、うん、で何より今、まあ、さっきもちょっと出ましたけど、そう実はね俺ケロロ好きなのよ。
ケロロ好き、
ケロロ好きは多いでしょ。ほいでさ、で見てるとあれもうみんな仲のいい人ばっかり出てるから、
そうなんですよ、
個人的にもまた、うん、ね。で下手するとさ、あれ今日ボイスラッカーチーム結構いないここみたいなことあるじゃない、あるじゃない、うん、でそういうのがあったりさ、うん、で普段でもね川上智子ちゃんとかさ、
はい、
友蔵俺んちのすぐ近所だしさ、
そうなんだ、
ほんとご近所さんよ、もうスープの冷めない距離に住んでたりとかしてさ、
うん、そうみんなで、うん、女子でホテルお泊まり会とかしたりとか、ピクニックをやるんです
よ。いいな
ぁ。あとご飯食べに行ったりとか、なんかよく遊んでますね。
ねえ、うん、あらあら、だから、あれ見るたんびにさ、もうテロップ見るたんびに、あらあらあら、あの斎藤ちはもう、うちの三女ですから。はい、だったり、ね、どこで、たまに出てくる小五郎もね、
はい、檜
山君だったりさ、うん、で、妹がまたね、もう、
ラビー。
もうね、本当に大変。もう、初めて彼女に会った時にね、撃たれましたからね。バーンって、ね。
すいません、すいません。兄がすいません。スタジオで全員がやるんです。
ああ、
すいません、すいません。
ね、必ず流行るよね。みんな、金田智子ですとか言ってさ、俺らまでやる。金田智子、お前は似てないからやめろよってやつ。金田智子ですみたいな。
みんなでのとまみこごっこもやるんです。
ああ、やるんだ。
のとまみこです。そんな喋り方してませんとか言われるんだけど。
そういう、だから現場の楽しい雰囲気もね、あれ番組からね、やっぱ伝わってくるんでしょうね、あれ。
すごいんですよ。みんながみんな、自分のアドリブを入れて、で、それを遊びとしてやってると、すぐ台本に反映されるので、で、そうすると、台本に反映されちゃったから新しいの考えなきゃ、とか言って。
クックックック 作るって人は相当アドリブ好きだね。
すごいいっぱい入れてますね。
大好きだもんね、
これ。持ちコースとか、なんかもういっぱい。はい、うん。だ勝手に設定が増えていくんですよ。ボルシチが好きだったりとか。うん、
はいはいはい。ねえ、そんな中に中田ジョージさんがいたりとかね。で、前、中田さんご一緒した時にね。はい、で、あの方もともと俳優さんで、はい、それこそね、ライブマンとかでさ、でね、悪のさ、うん、大教授ピアスとかさ、うん、やってるじゃない、うん、だから、あんなかっこいい2枚目でさ、あの渋い声でさ、そ、う、れ、ん、でアフレコの時にね、実はこれこれこうでって、戦隊ものの方でってことで、ああ、それはそれはじゃあ、なんかまたありましたら、とか
言って
あ
の渋い声。めちゃくちゃピュアなんですよ、ね、ジョージさんは。うん。だってなんかいつも、ねえ、春菜ちゃん、ここのアクセントはこれでいいのかな、なんで私に聞くんですか、うん、一番しっかりしてそうに見えるから中田さん最年長みたいな、
うん、ね。で、あ、ショッカー小野さん的にこれはどう思いますか、ね、初対面の時にそんな聞かれちゃったから、いや俺みたいないい加減なやつに聞いちゃっていいのかなみたいな、大丈夫ですか大教授ビアス様みたいな感じになってさ、うん、うん、いい方だったなと思ったけど、うん、そんな方たちがさ満載のケロロじゃないですか。
すごいですね。
え、もう何年になります？
もう5年。
5年かな、うん、楽しいよ。
200話を超えたんです、
ね、はいはいはいはい、はい、
だから、ね、総監督の佐藤監督、うん、佐藤純一さんって方が、うん、セーラームーンもやってたんですね。
はいはいはいはい、
で、セーラームーンって子供心にずーっとやってた気がしたの。でも、200話だったんですって。
そうだ。
ね、そうなんですか、
私セーラームーンでしょ、 R でしょ、で、S、T、U、V、W、ね、そうセーラームーン、セーラームーン太郎。
なんかずー
普通の生えた
セーラームーン。帰ってきたセーラームーン。
そう、帰ってきたセーラームーン。スーパーサイヤセーラームーン。
セーラームーンの母とかね。
そうそう、セーラームーン Z。スーパーサイヤセーラームーンとかね。金髪になっちゃう。最初から金髪だよみたいなね。そんなネタもやってました、当時は。
そう。うん、それを超えて、はい、実はサンライズの作品として一番長寿です。
おー。
200話のパーティーの時に。
そうだ。
で、でもここまで来ちゃったら、うん、もう10年でも20年でも
やる。いや、行こうよ、行こうよ、行ける行ける、うん、行くとこまで行こう。
ドラえもんとか、サザエさんみたいに、ケロロがあるのが、当たり前の週末にしましょうっていうのを。
それはいいよ。うん、うん、あれはね、だから、そういう意味で、なんか、ほんと小さい子だけのものじゃなくて、
そうですね。
ね、それこそ電車男でさ、ね、またそういう大きい子ちゃんたちにさ、うん、ケロロのね、なんか凄さを見てさ、
ガンダムネタとかもね、ちょこちょこ入れて。
もう小賢しいぐらいにさ、はい、そうきたらいいのこれって、まずこう突っ込みたくなるさ、うん、その突っ込めるところが、俺は詳しいんだぜっていうさ、なんかこう、そういうのくすぐるでしょまた。
だって、とうとう最新作の映画では、ね、ガンプラを大きくして、だからガンダムじゃないんですよ。
はいはい、はい。
あくまでもガンプラを大きくして乗り込んで、うん、で、一番最後ラストシューティングまで全部やっちゃったんですよ。
夢のガンプラだよね。
で、本編の曲も全部使って、シーンとかも、だから同じサンライズさんだから、うん、でもそれでもここまでやらせてくれるんだ、みたいな。
いや、大丈夫よ、うん、バックにバンダーいるし。
面白いんですよ。
ね、だからそういう大人の事情を全部蹴っ飛ばしてね、うん、それで見せてくれるっていうね、うん、それはなかなかね、なかったものだから、うん、ね、で、僕らはやっぱ、例えば小五郎とかが出てくるとさ、はい、もう、宇宙刑事ギャバンか、とかなんかね、思ったのが、
癒着。
ね、癒着。
小五郎は癒着。
小五郎癒着ですからね。だから僕、ご本人の方の、大場健二さんに、こういうアニメがあるんですけど、ご存知ですかって言ったら、はい、あ、そうなのって、ね、いや、どう見てもあれは健二さんですよって言ったら、うん、じゃあ見てみるわ、なんか言ってたけど、ねえ、だから。ああいう作品が、だからやっぱり、そういう広がりも、なんか日本のアニメーションすげえじゃんっていうさ、
そうですね、
なんか懐の深さというかね、大きさというかさ、うん、うん、その中でね、やっぱケロロがね、当たってってくれるのはね、おいらたちも嬉しいよね。
うん、いい意味でのスタッフの遊び心とか、うんうん、役者さんの遊び心が、ね、ちゃんとこう見てる人にも伝わってってる気がするので。
あのね、愛を感じますよ。うん、だからまあ本当に、それこそ小賢しいパロディじゃなくてね、うんうん、好きなんだな、この人たちなーっていうね。
好きなんだっていうのが分かります、
ね、うん、もうアイキャッチ一つ取ったってさ、うわ、ど根性帰りにね、をリスペクトしてて、みたいなさ、
なんかね、ちゃんとね。いつもいい意味でこう戦ってる感じなの、うん。みんなこう休み時間とかですんごい楽しくても、はいはいはい、マイクの前に立った時は、どうやってびっくりさせてやろうかとか、どうやってここ変えてやろうかとかを内緒にしてて、いきなりやってとか。
うん、やってね、吹いたら負けようみたいなね。
そうそうそう。それがこう、いい意味でちゃんと次に繋がっていく。
はいはいはい。あのね、絶好調の時の俺たちひょうきん族、たけちゃんマンとブラックデビル、いわゆるたけしさんとさんまさんがね、全くその同じこと ことをやってましたね。うんうんうん、だどうやってもう相手をね、笑かしてやろうかなみたいなね。
そうそうそ
う。うん、で、さんまさんはもちろんちゃんと台本を読んで、うん、で、その中で自分で組み立てていこうとすると、うん、全然読んでこないたけしさんがさ、もうど、何をどうなるかみたいなさ。
組み立てる面白さと壊す面白さがあるんだなって。ねね、
だから当時やっぱり8時だよ全集合がもう天下を取ってた時に、ひょうきん族が追いつけ追い越せをした時にね、うんうん、8時だよ全集合はアドリブの一つ一つまでちゃんと台本にあるんだよね。
計算されてましたね。
うん、もうしっかりと計算された面白さってあるじゃないですか。うんうん、だけど、あの、ひょうきん族の場合は一応台本はあるんだけど、うん、それをどこまで壊すかの面白さっていうね。うん、だから、あの、脚本家たちは、あの、自分たちのせっかく書いた台本がどこまで壊されるかに対して喜びを感じる、ド M 集団って書いてあったことがあったけどさ。
でも多分、うん、同じようにこう完成度の高さで勝負しようとしたら絶対勝てないわけだから、あえて違う道を選んだことに勝機があったんでしょうね。
そうだよね。うん、だからそういういろんな名作アニメがあっていろんな長寿番組がある中でさ、やっぱケロロ軍曹がね、支持されるね、ところってのはなんか僕らがこう、うん、こういうの待ってたよみたいなのもね。で、もちろん小さい子たちは小さい子たちでそのパロディの元知らなくても面白いから、
うん、
普通にちゃんとギャグ漫画としてもちろんね、成立してるからさ。
動きの面白さとかがあるので、ね、まだその言葉いろんな全部話されてるセリフが分かんなくても、ケロロの動きの面白さとかで引きつけられるみたいですね。
あれ例えば DVD とかで何年か後に、うん、あのもうちょっと大きくなってから見ると、うん、そうだったのかってこう、
う
ん、
ね、
その子たちがね、うん、あのこう立派なオタクになってることですね。
元ネタ
は
これか。
そうそう、記念しながらですね、うん、コマーシャルです。ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
秘密基地に潜入しております。
いやー、時間が経つのが早いね。
早いです
ね。ほらもう1時間になっちゃうよ。
なんか普通にでもお茶飲みながらお茶飲みしてるみたいな気もする。
そうそう、そういうこう肩を張らないところがいいという、はい、ね、もうさっきまさに春菜ちゃんがさ、うん、肩を張らずにレッツ&ゴーが決まったみたいな。
そうしたらゴーになったっ
ていう。そうそうそう、これでなんかまた決まるといいね。
何やるだろう。
あのリスナーの皆さん、リスナーの
方、ね、
皆さん、なんか
青年実業家の皆さんとか、うん、起業家の皆さんとか、うん、お金と力を持ってる皆さん、よろしくお願いいたします。
なんでこう説得力あるんだろうね。やるな、やるな。はい。そんなわけでですね、プレゼント抽選をちょっとここで行いたいと思いますけれどもね、前々回の、ね、はい、関智和くんのサイン色紙ですね。じゃあ、パンカタンタカタンタカタン、今回も
今
回
はい、じゃあみんな祈って、祈ってね、はい、
祈って、祈って。
いくよ。はい、はい、一人目と、
3人目。はい、ご紹介していきましょう。まずはですね、千葉県のですね、ペンネーム、アンズさん、おめでとうございます。
はい、
センスの良いデザイン&可愛いキャラで、いつもホームページの更新を楽しみにしています。ありがとうございます。そしてこちらは、大阪にお住まいの、宮仏さん、いつも楽しみにしてます。ということで、ありがとうございます。こちら、富山県からいただきましたね。美咲さんでございますね。いつも楽しく聞いています。これからもより一層楽しいラジオにしてくださいということでね。以上、3名の皆様でございます。はい、関智和君の色紙をお送りします。おめでとうございます。そしてもちろん今回も、池澤春菜さんにですね、はい、書いていただき、で、3名の方に。
これもつける？これもつける？
これね、今日はなんとね、池澤春菜ちゃんがですね、手作りクッキーを焼いてきてくれたんですが、
全然書いてくれた。2ヶ月後ですね。2ヶ月後ですよね。
すいません、これは
僕たちが届きます。
僕たちがいただきますから。すいません、これは勘弁してください。ね、池澤春菜ちゃんに書いていただきました、はい、サイン色紙プレゼントいたしますのでね、はい、じゃんじゃんと番組の方に応募していただきたいと思います。はい、
待ってます。
さあ、そんなわけでございまして、池澤春菜ちゃん、あっという間の1時間でございましたけれども、はい、今後のご予定といいますか、
私なんか秋口にすっごいたんまりいろいろ重なってて、
たんまりと、
はい、うん、夏はひたすらその準備らしいんですけど、なんか いつ行っていいのよやらがよくわかんないんですよ、
ね。難しいのよね、大人の事情ってやつがあるからね。
でも、うん、秋にまたあれが入って、うん、あれが、うん、でそれから、うん、久しぶりにおじふよおじふよおじふよして
ピーッ
とするからね。あとね、もう
ちょっとバビビンピンピンピンピンピンピンピン
ピンピンピンピンピ
ンピンピンピンピンピンピンピンピン
ピンピン
ピンピンピンピンピンピンピンピンピン
ピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピンピン
ピンピンピンピンピンピンピンピンピンね、で救急車で運ばれないようにね。
はい。はい、
じゃあ、詳しいことは、春菜ちゃんのホームページ？
はい、私のホームページも、うん、あと、事務所のホームページ、オスカーのホームページにも多分載ってます。
オスカーのホームページ
の
ね、はい。はい。この間僕見に来ましたよ。
あ、ありがとうございます。
すごいね、考えてみて、オスカーだからさ、
そうなんです。
すごいタレントさんバーっといる中にちゃんとさ、池澤春菜がバーっといるんだよね。
なぜみたいな。
いや、なぜ所属してるからでしょ。かっこいいわ。うん、素敵素敵。
なんかこう、ステーキ定食の中に、一個だけ、うん、なんだろうな、ひじきの煮物が
入ってた。俺、好きだよ。ね、だけど本当今回はまた楽しくですね、はい、お届けすることができました。
そんなできてよかったです。
またなんか新しいこんなことやるようになったらいつでもまた教えてくださいね。はい、さりげなく雑談してるとね、はい、何年後かに実現するから。ということでね。
じゃあ、ボイスランカー2!
あ、全員やってますからね。もうこれ全員やったらバッチリですよ。
みんなに言われてますよね。
ほら
ほらね。ボイスラッガーになるとね、池澤春菜がですね、勇気はるかになる。
はい、ね。なお一層体力はなくなりましたが、その分なんか得たものがこの8年である
はずなので。CG は使わないぞ。
大丈夫。じゃ、ワイヤーは今回使
う。超ローテクだからな。CG は使わねえぞ。
ワイヤー
ね。ワイヤー、ピアノ線がないからタコ糸ぐらいか。切れるっちゃ話だよ。そうだよ、だって。唯一ね、遥が遥になるんだぞ。だ遥がはるかになるんだ。ね、今だったら一人ハリセンボンって状態ですけれどもね。例えいいんだろうか、これ。
ボケとツッコミで。
ね、例えば。あ、いいじゃん。遥がはるなになって、遥がはるか。あ、いいじゃない
、はい、ちょっとじゃあ、角の卓蔵にいるように頑張ります。
角の卓蔵じゃねえよ。そんな締めでいいんだろうか。
目指してるとこがなんかわかんない。
どうなんだろう。でも本当にまた今後とも本当に活躍を本当に祈りしておりますんで、はい、頑張ってくださいね。ということで、今回のゲストは池澤春菜さんでございました。
はい、お邪魔いたしました。
ありがとうございました。さあ、ということで、どうでしたか、レナちゃんは。はい、うん、
ちょっと綺麗すぎて、ちょっと途中でドキドキしてたんですけど。目力ありますよね。
あ、目力がね、うんうん。そのそこからビーム出すから、ペーン
って
。
マジですか。
そうそう。
はい、今出てる。
あ、出て出て、あね、敵に回したら怖い人です。さあ、まあ、そんな感じでですね、さあ、ボイスラッガーチームも一段落しましたよね。
はい。
どうなりましたか、次回のゲストはどうなっていくんでしょうか。
うん。
意外な方を呼んじゃうかもしれませんし、お、こう来たかという感じかもしれません。お楽しみしていただきたいと思います。ということで、第8回でございましたね。ショッカーの秘密基地へようこそ。お相手は私、ショッカー小野と、
貝原玲奈でした。
はい、今回はここまでです。せーの、またねー。